どうも、始まりました。天竺ネズミカハルのすっぽんぽんラジオ。天竺ネズミのカハルです。7回目の放送ですけども、今回もすっぽんぽんでお送りします。ね、秋ということでね、小さい秋見つけた。メールをいただいた方から抽選で毎週2名様に、オリジナルグッズなすび型スマホ立てを差し上げます。
すっぽんぽんラジオ
お悩み相談室。このコーナーは、リスナーの皆さんの悩みを解決していこうというコーナーです。それでは早速一つ目から読んでいきましょうね。たくさん来てますからね。滋賀県のおじやおじやさん、カハルさんこんばんは。僕は今月末にプレゼンを控えているのですが、どうしても人前だと緊張してしまいます。カハルさんは普段からお客さんの前で、ネタを披露したり喋ったりしているのですが、人前での緊張には慣れているのではないかと思います。そこで、そんなカハルさんから、僕に何か緊張しないためのアドバイスをいただきたいんです。これね、よく言われるんですよ。僕、後輩とか先輩とかにも言われるんですけどね、その緊張しないやろみたいな。むちゃくちゃしますよ、僕、緊張。すっごい緊張しますよ。なんでそんな思われてんのかわかんないですけどね。楽屋からその舞台の袖まで行くのにずっとゲロしてますしね。ところどころにゲロしながらこう行ってるわけなんですよ、舞台袖までね、小ゲロをねどんどん出していってるわけですよ。んでもう舞台で出たらもう緊張して頭真っ白になって、もう終わる頃にはもうほとんど何に自分が何者なのかのもう分かんないぐらいもう意識朦朧としてですね、帰りはだからその、ゲロを頼りに楽屋帰ってますからね。ゲロがなかったらもう楽屋まで帰れてないぐらいの感じですしね、緊張しますよ。でね、普段からお客さんの前でネタを披露したり喋ったりしてるのでって書いてくれてますけど、これもそんなことないんですよ。これもよう言われるんですけどね、ネタを披露したり喋ったりしないですけどね、人前で。これもちょっとね、不愉快でございます、ね。まあ緊張僕もするんでね、なんかねアドバイス僕が欲しいですけどね。まあいろんな悩みがありますね。もんちゃんさん、私は今受験生なんですけど、クラスの何人かが推薦なので行く大学が決まっていて、その決まった人たちが遊びの約束を大きな声でしたり、授業中寝てたり喋ったりすごく迷惑です。そろそろ注意したいなと思ってるんですが、どんな感じで言ったら嫌な風に聞こえないか考えてほしいです。もう決まってる人とね、確かに僕も高校特待生でしたからね、野球部のもう決まってる方だったんで、確かにその今受験してる人って、注意したいけど、どういう、難しい、そうですね。もう全然僕のあれ使ってもらっていいですよ。ちょっとみんな真面目基調駅いいんじゃないですかね。はい、いっぱい来てますので、京都のパリパさん、カハルさんこんにちは。こんばんはですね、本当はね、ここ間違ってますね。私は高校3年生で、受験も合格しました。親友が受験に向かって毎日一生懸命頑張っているのですが、とても難しいところを受けてるみたいです。もし落ちてしまった次、どうしたらいいと思いますか。うわー、自分はもう決まってるけども、親友が落ちた時ね、これはもう一つしかないでしょ。その時は卵とじにしてあげてください。はい。堺市の風鈴さん、 カラさんこんばんは、ポンポンラジオいつも聞いてます。もうすごい略してます。同期ライブと秋名牛シュタインのカウントダウン、うん、私は絶対行きたい。あ、これね、カウントダウンライブがあるんですよね。でっかいとこでね、同期ライブと秋名牛シュタインのカウントダウン、うん、私は絶対に行きたいのですが、私のバイト先はお蕎麦屋さんということもあって、前々から大晦日は入ってねと言われてます。カウントダウンライブに行くためにはバイト先を卵とじにするしか方法はありませんか。え、どういうこと。バイト先を何、卵、バイト先を卵とじってどういうことだろう。え、バイト先を卵とじにする方法。え、バイト先を卵とじ、こうやな、卵とじって書いてる。いいよ。え、ちょっとわかんないです。怖っ。ちょっと怖いですね、この人。よくわかんないです。ちょっと勘弁してください。すいません。これはちょっと怖いですね。無視しましょう。滋賀県のチャカムカさん。カールさん、こんばんは。私の悩みなんですが、声が小さいことです。友達と話しているときは普通なんですが、学校でみんなの前で発表するとなると緊張と恥ずかしさで本当に小さくなります。どうしたらいいですかということでね。声が小さいのとかね、言ってるのがもっと大事だからね。言ってるのが持ってるのが大事ですからね。大事なことなんですけどね、自分自身持つしかないんですよね。でも言ってるのはですね、まあ、自分しかいないって思ったらいいんじゃないですかね。どうせね、みんなね、いつか死にますし、僕はね、そうやって思ってるんですよ。みんなどうせいつか死ぬし、いい意味でですよ、いい意味で、いつか死ぬんだから、そんな気にしてもね、周りのことを、気にしてもね、なんか、ダメじゃないかなと思うわけですよね。そう思ってね、またね、相談してきてください。はい。ということで、これからもね、ちょっとね、声小さくなっちゃいましたけど、お悩みのコーナーは続けていきますので、メールの場合は suppon@fmosaka.net、 ツイッターはハッシュタグすっぽんぽんラジオとつけて投稿してください。以上、お悩み相談室でした。ということでね、終わった感じにしてしまいましたけど、さ あ曲のリクエスト来てますね。曲のお願いです。ラジオネームカレーうどんが大好きさん。僕はビーズが大好きです。まあ、今年のニュースといえば、広島に黒田選手が復帰したと。で、黒田選手のね、かけてる曲ですね、これね。ビーズ、レッドかけてくださいということで。確かにね、みんななんか勇気とか、もらいましたしね、男性陣は特にね。野球好きでも、野球ね、あんま興味ない人でも、黒田さんのおかげでなんか一つになったっていうかね、なんか勇気とか、なんだ、人生ってなんだろうと考えさせられた あれですね。これいいですね。いい、曲のリクエストもらいました。では聞いてもらいましょう。ジャックユーで Take You There。
すっぽんぽんラジオ。
はい。もういいもういいもういい、もう止めて止めて止めて、もういいもういいもう、いい曲でしたね。じゃあ続きまして、物語のコーナー。さあ、これ初めてのコーナーですけど、ね、このコーナーはですね、僕が物語を作ってきたので、それをただ聞いてもらうという企画ですね。さあ、もう早速僕ね、一個物語を作ってきたので、これ皆さん想像しながらね、聞いてくださいね。はい。じゃあ早速いきますね。タイトル、感動をもたらす少女。あるところに一人の少年がいました。 乏しい生活を送っていた少年はもうフラフラでした。ある日、その少年のもとに一匹の野良猫が近づいてきました。野良猫もまたフラフラでした。すぐ二人は仲良くなりました。一緒にゴミ箱を漁ったり、一緒に畑から芋を盗んだり、ずっと一緒に生き抜いていました。そんなある日、少年は倒れてしまいました。野良猫はニャーニャー泣きながら少年のほっぺたを一生懸命舐めることしかできません。少年は薄れる意識の中、ポケットの中にあった最後のビスケットを取り出し、野良猫の足元に置きました。野良猫はビスケットには目もくれず、少年のほっぺを舐め続けていました。やがて野良猫も体力がなくなり倒れてしまいました。少年は野良猫の手を力強く握りしめ、次会ったらまた一緒にゴミ箱を漁ったり、畑から芋を盗んだりしようねと言って猫に声をかけました。野良猫は最後の力を振り絞り、にゃーと泣きました。その時、そこに一人の少女がやってきました。そして少女は言いました。今から感動をもたらしますと。そして少年と野良猫の間にあったビスケットを拾い上げ、そのビスケットを両手で塞ぎ、スリー、ツー、ワンと言って手を開きました。ビスケットは消えていました。少年と野良猫は感動し、そんな力は残っていないはずなのに、小さく拍手をしました。おしまい。ということでね、感動をもたらす少女ね、え、感動をもたらしましたね。さあ、いろんなね、ジャンルは分かりませんけども、いろんな物語を作っていきたいなと、思っております。さあ、まあね、どんな物語を読んでほしいとか、まあコーナー、いろんなコーナーをしていくんでね、こんなコーナーもしてほしいとかね、いろいろメールいただいたらね、いいかなと。またね、物語を読んでいきたいと思います。はい、ということで、以上、物語のコーナーでした。
すっぽんぽんラジオ、
さあ始まりました。あ、終わりでか、すいません、始まったのかと思って、はい、終わりですね。もうエンディングということで、嬉しい恥ずかしいエンディングでございますということで、2名様選びますね。滋賀県のちゃかむかさん、そして京都のパリパさんに、なすび型スマホ立てを、そして番組ホームページではポッドキャスト版で聞いていただくこともできます。だいたい週明けの月曜日に更新される予定ですということで、これはね、12月23日に、天竺ネズミの単独ライブありますんでね、まあ一応東京に来年行きますけども、一応大阪所属としての最後の単独ということですね。まあなんかこう、なんか今までのネタとかをなんかね出したり、まあまあいろいろ考えてますんで来てくださいね。あとカウントダウンライブもあるんですよね。同期ライブ、かまいたち藤崎マーケット天竺のやつみ、そして秋名牛シュタイン、秋名和牛シュタインですね。その6組でカウントダウンライブをやってますので、またホームページとかでね見てもらったらいいと思いますね。 このね、まあ、東京よその声があるのがですね、ラジオはどうなるのかと、なりますけど、すっぽんぽんラジオはずっと続けますんで、これはもう社長の お金がある限りなんで、多分60歳ぐらいまではやり続けると社長がこの前飲みの時で言ってたんで、60歳ぐらいまで、だから東京とか関係ありません。このためにまあ大阪には帰ってきますんでね、まあそれは安心してください。もしスポポンラジオがなくなるってなったら、もう社長のお金が尽きたか、なんか僕と喧嘩したかっていうことになりますけどね、大丈夫ですよね、社長仲いいんでね、お金もすごいあるんで、まあじゃあ続くんじゃないかなと思います。じゃあぜひね、来てください。単独もね、カウントダウンライブ、まあカウントダウンライブはいいかなあ、来てほしい、来て吉本は来てほしいです。そうですね、いや初めて物語のやつしましたけどね、楽しかったですね。どんどん作っていきたいと、聞いてる人はそのなんやねんというツッコミもできないぐらいのないね、いいですねあれね、ということで、じゃあ最後にね、よくあるじゃないですか、サザエさんとかでじゃんけんとかね、そういうのでなんかまあじゃんけん僕として、まああれもそうですけど、勝ったところでなんですけど、やっぱなんていうんですかね、運が、今後の運がこの試されるっていうかね、なんか勝ったことでその日なんか気持ちよくなって、まあこの時間ですから、まあ、気持ちいい感じで寝て、次の日、明日いい日になるかもなみたいな、そんな感じしましょうかね。だからまあ家で聞いてる人もいると思いますし、車とかで聞いてる人もいると思うんで、まあその車とかではね、聞いてる人はこの心のなんていうのね、自分の中でこう、僕が最初はグーじゃんけんポンって言ってね、一緒に勝負するんですけども、そのこの心の中で俺はグーってその瞬間に言ってもらって、そして部屋で聞いてる人はちゃんと手を出してやってくださいね。そこはもう恥ずかしがらずにね。じゃあいきますよ、僕と今からじゃんけんして、まあ勝ったら、まあ明日素晴らしい、明日から1週間素晴らしい1週間に、なるという、まあそういう、嬉しい気持ちに、まあ悲しい、負けたら悲しいですけど、来週こそ勝つぞみたいな、それを糧に、なんか、まあまあいい、ね、いきますよ、最初はグー、じゃんけん、はい、どうでしたね、勝った人も、僕は心の中で思いましたから、じゃあまた来週。